旧約聖書イザヤ書43章の22節から28節まで朗読いたします。旧約聖書1132ページです。イザヤ書43章22節から28節まで朗読いたします。しかしヤコブよ、あなたは私を呼ばず、イスラエルよ、あなたは私を重荷とした。あなたは羊を私への焼き尽くす捧げ物とせず、生贄をもって私を敬おうとしなかった。私は穀物の捧げ物のためにあなたを苦しめたことはない。乳香のために重荷を負わせたこともない。あなたは香水がやを私のために買おうと銀を量ることもせず、生贄の脂肪をもって私を飽き足らせようともしなかった。むしろあなたの罪のために私を苦しめ、あなたの悪のために私に重荷を負わせた。この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。私に思い出させるならば、共に裁きに臨まなければならない。申し立てて自分の正しさを立証してみよ。あなたの始祖は罪を犯し、あなたを導く者らも私に背いた。それゆえ私は聖女の司らを汚し、ヤコブを絶滅に、イスラエルを侮辱に任せた。イザヤ書の40章以下を読み進めております。前回は6月の30日に、その前の箇所ですね、43章の14節から21節を読みました。そこにはかつてエジプトで奴隷とされていたイスラエルの人たちを救い出したのと、それと同じように新しいことを行ってくださる。ここでは、バビロンから解放してくださるということが語られていました。それに続けて今読みました22節から28節が語られるわけですけれども、随分と様子が違ってまいります。主が力強く救い出してくださる、そういう話がありましたけれども、どうもそれとは様子が違います。そうではなくて、イスラエルに問題があったということが語られていきます。あなたに問題があった、そういう話はですね、あまり聞きたくないというのが私たちの本音だろうと思います。救ってくださるとか、恵みを与えてくださる、こういう話は本当に聞きたい、歓迎しますけれども、しかしあなたに問題があった、あなたにこういう問題があった、そういう話はできれば聞きたくないものです。しかし何が問題であるのか、そのことを聞かないと私たちは同じ問題を繰り返してしまいます。それが問題だということにですね、気づいていないので、悪気はなくてもそれと同じことを繰り返してしまうわけです。どういうことが問題であったのか、そのことを確認していきたいと思います。22節を読みします。しかしヤコブよ、あなたは私を呼ばず、イスラエルよ、あなたは私を重荷とした。 ヤコブというのはイスラエルの人々の祖先の名前です。イスラエルという名前もですね、実はこのヤコブというイスラエルの祖先ヤコブの別名でもあります。イスラエルの人々というのはヤコブの子孫として生まれた人々です。ですからここでヤコブよと呼ばれているのはイスラエルの人たちのことであるわけです。まず問題とされていますのは、イスラエルの人たちが私を呼ばなかったということです。主である神様の名前を呼んで祈ることをしなかった。困ったことがあったときに私の名を呼んで助けを求めることをしなかった。いろいろな恵みを与えていただいているのに、主の名を呼んで感謝することがなかった。主の名を呼んで主との関係を持って生きる、そういうことをやめてしまった。それが第一に挙げられている問題です。そして神様との関係、神様との関その交わりがですね、失われていきますと神様のことが重荷となってきます。具体的にどんなふうに重荷と感じるのか、23節を読みします。あなたは羊を私への焼き尽くす捧げ物とせず、生贄を持って敬おうとしなかった。主を礼拝するのに、旧約聖書の時代には家畜とか穀物、こういうものを祭壇で焼いて捧げ物としました。ところが神様を呼ばなくなり、主との関係がなくなってしまうと、家畜や穀物を焼いて捧げることがですね、もう何かもったいないことだ、こう感じるようになるわけです。税金を取られるように、ただの重荷だと感じられるようになってまいります。24節にも同じようなことが出てまいります。あなたは香水がやを私のために買おうと銀を量ることもせず、生贄の脂肪を持って私を飽きたらせようともしなかった。香水がやというのは、神殿で主を礼拝するときに香を焚くわけですけれども、その香を焚くためのものです。神殿での礼拝のためにですね、どういう調合をして、その香を作るべきかというのが、定められています。律法に定められています。その通りに、香料師というですね、その香を作る専門の人がそれを混ぜ合わせて作りますので、一般のイスラエル人は礼拝のために銀で代金を払って、そして香水がやを買うわけです。しかし、主の名を呼んで主と共に生きるということをやめてしまいますと、香水がやのためにお金を使う、このことも単なる負担である、重荷である、そう感じられるようになるわけです。生贄の脂肪とあります。神殿の祭壇で家畜を捧げる方法というのがですね、いくつかありますけれども、焼き尽くす捧げ物という方法は肉をすべて焼いてしまいます。しかしそれ以外のですね、動物を捧げる、その捧げ方では、捧げた人たちとか、あるいは祭司たちが食べる分を残します。それを取り分けて焼きます。ただしその場合でも脂肪はですね、祭壇で焼いて主に捧げます。生贄の脂肪を持って私を飽きたらせるというのは、そのようにですね、祭壇で焼かれる脂肪のことを言っているわけです。多くの家畜が祭壇で捧げられれば、主は生贄の脂肪を持って飽きたれることになるでしょう。しかしもはや イスラエルの人々の間では主への礼拝として生贄を捧げる熱心がなくなってしまっていました。主を呼ぶことなく主との関係が薄れてしまえば、家畜を捧げたり香水ヶ谷のためにお金を払ったりする、そういうことが重荷としか感じられません。ただしそれは重荷と感じられるということだけであって、実際に重荷となっているのかということはまた別の話です。23節の3行目からお読みします。私は穀物の捧げ物のためにあなたを苦しめたことはない、乳香のために重荷を負わせたこともない。主の名を呼ぶことなく主との関係が薄くなっていけばですね、捧げ物を捧げることはもったいない、重荷だというふうに感じるわけですけれども、主は穀物の捧げ物のためにあなたを苦しめたことはない、こう言われます。穀物もですね、捧げ物として捧げるわけです。そしてまたこの穀物の捧げ物を捧げるときには乳香が添えられます。この乳香のために重荷を負わせたこともないと言われます。乳香は高価なものであったわけですね。けれどもそのために費用を用いたとしても、それを補うのに十分なものを与えて養ってくださるわけです。ですから捧げ物を捧げることは重荷だというふうに感じていたとしても、実際にはそのために苦しむことはないわけです。重荷と感じているだけであって、実際には重荷になっていないわけです。主が十分にそのために必要なものを与えてくださっているわけです。私たちが献金を捧げる、そのような時にも同じようなことが起こります。いろいろと生活のために費用がかさんできたりしますと、献金を捧げることが重荷に感じられる、そんなこともあります。もちろん主が与えてくださっているもの、その収入をですねきちんと管理する責任が私たちにありますので、生活を度外視してまで献金を捧げてしまうというのでは、その管理の責任を果たしていることにはなりません。けれども多くの場合はですね、生活に影響を与えるほどではなくても献金が重荷であるというふうに感じてしまうということがあります。その時には改めて主の名を呼び、主との関係、主への信頼を賢なものにしたいと思います。捧げ物を捧げることが重荷だと感じても、実際には重荷となっていないということでした。むしろ重荷を負わせているのは神様を離れて罪を犯している人間の方です。24節の終わりから2行目からお読みします。むしろあなたの罪のために私を苦しめ、あなたの悪のために私に重荷を負わせた。主を苦しめているもの、主の重荷となっているのはあなた方の罪、あなた方の悪であると言われます。主に生贄を捧げる、その礼拝が重荷だと感じて礼拝を行ってしまう罪がイスラエルの間ではびこっていました。またさらに言えば、律法ではただ主なる神様だけを礼拝するように命じられていますけれども、 イスラエルの人々の間ではバールなどの他の神々、偶像、まことの神ではないものを礼拝するということが行われていました。また律法、特に申命記にはですね、寄留者、在留の外国人ですね、あるいは孤児、親のいない子どもたち、家父、夫を失った女性、そういう人たちは土地を持っていなくてですね、非常にこの立場が弱い人たちであったわけですけれども、そういう人たちを保護するように命じられていますけれども、イスラエルの人々、特に指導者たちはそういう戒めを守ろうとせず、弱い立場にいる人々を苦しめていました。こういうことが主である神様にとって、私を苦しめることである、私に重荷を負わせることである、こう言われるわけです。このようなことは日本の現状にも当てはまってまいります。日本では誠の神様ではないものが神として祀られています。あるいは神を拝んでいるという、そういう自覚ではなくても、たくさんの収入を得ることや高い地位につくことなど、世の中で成功することが偶像のように崇拝され求められています。あるいは企業の奴隷のように、時間も労力も、そして挙句の果てには命までも捧げ尽くしてしまう、そういう人たちがいます。もう自分の意思ではどうにもならないほどに魂が支配されてしまっている、そんな様子です。寄留者、孤児、家父のような弱い立場の人たちに対して、日本の社会が取っている態度も主を苦しめているのではないでしょうか。外国人技能実習生は、寄留者にあたると言ってよいだろうと思います。彼らの置かれた大変過酷な状況というのがたびたび報道されています。虐待を受けたり、さまざまな事情で親と一緒に住むことができない子どもたち、そのような子どもたちは旧約聖書でいうところの孤児に相当すると言えるでしょう。そのような子どもたちが家庭的な環境で生活できる、そういう割合はですね、まだまだ低いそうです。あるいはシングルマザーと呼ばれる立場にある人たちは、家父にあたるというふうに言ってよいかもしれません。旧約時代と同じようにですね、やはり経済的に困窮してしまうことが多いと言われます。このような日本の状況は主にとって苦しみであり重荷であるに違いありません。主はこんなに罪にまみれた現実があるにもかかわらず、こう言ってくださいます。25節、私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする。特に新約聖書を与えられています。私たちは私たちの罪を拭い去るためにイエス・キリストが犠牲となってくださった、そのことを知っています。教会はイエス・キリストが十字架の上でご自身を犠牲として捧げてくださった、そのゆえに完全に罪を拭っていただいた、清いものとして受け入れていただいたものたちであります。 もはや主が私たちの罪を思い出されることはありません。ところがこのようにですね、あなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにすると言われてからですね、26節以下に罪を思い出すならばどうなるかということが書かれています。26節からお読みします。私に思い出させるならば、共に裁きに臨まなければならない。申し立てて自分の正しさを立証してみよ。あなたの始祖は罪を犯し、あなたを導く者らも私に背いた。もしに主がですね、人間の罪を思い出すならば、人間はですね、自分の正しさを立証するということは不可能であります。イスラエルの場合でも、あなたの始祖、おそらくアブラハムのことを指しているのだと思われます。アブラハムでさえも罪を犯したと言われます。あなたを導く者ら、イスラエルの指導的な立場に立つ、導く立場にも立つ者たちでさえも主に背いたとあります。イスラエルの正しさを立証することはできません。28節、それゆえ私は聖女の司を汚し、ヤコブを絶滅に、イスラエルを侮辱に任せた。事実、歴史的にイスラエル、ユダ王国は滅ぼされました。ユダ王国の首都エルサレムにありました主の神殿も、またその中にある聖女も汚され、破壊されました。ヤコブは絶滅し、その国は滅ぼされ、そしてそこに住んでいた人々はバビロンの地へ捕囚として連れ去られました。イスラエルは侮辱に任せられました。これはイスラエルの罪に対する正当な裁きであります。しかし前の時に読みました、21節よりも前のところ、14節から21節のところ読めばですね、主は今や力強くイスラエルを解放される、そのバビロンに囚われていたところから解放してイスラエルを回復してくださる、そういう様子が語られます。捕囚として連れ去られたバビロンから解放するという、そういう新しいことをしようとされています。なぜならば、あなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことにする、こう決心してくださったからです。こう決心されているわけですけれども、それならばなぜそう決心されたことを語られてから改めて私に思い出させるならば、その罪を思い出すならばというふうに続けるのでしょうか。もう罪が問題にならないのならば、そんなことを改めて持ち出す必要はないのではないでしょうか。少なくとも言えることは、罪の状態が再び繰り返されてよい、こういうふうには主はお考えになっておられないということです。あなたの罪を思い出さないことにする、こう言ってくださいましたが、同じ罪が繰り返されてよい、そうは願っておられないわけです。だからこそ、罪の事実があったので 厳しい裁きが下された、このことを念を押すように語られるわけです。イエス・キリストを自分自身の救い主として受け入れた人は、背きの罪を完全に拭われています。主が私たちの罪を思い出されることはありません。しかし主は、私たちがかつてイスラエルの民のように主の名を呼ばなくなり、礼拝を重荷と感じ、捧げ物を重荷と感じて主から離れていくことは願われません。むしろ主の名を呼び続け、主との関係をしっかりと保つことを願われます。喜んで主を礼拝し、喜んで主に捧げ、主と一緒に生きる、そういう幸せな人生を歩んでほしいと願っておられるわけです。主は罪を拭われ、その罪を思い出さないと宣言された、その私たちが他の神々を拝むことを望まれません。あるいはこの世で成功することを追い求め、そういうことを崇拝する、あるいは他の何か仕事などが自分の支配者、自分の神であるかのようにそれに礼従することを望まれません。ただ主だけが私たちの真実の支配者、を神であられることを願われます。私たちがどれほど罪多い社会に生きていたとしても、私たち一人一人の罪はイエス・キリストの救いによって拭われ、主がその罪を思い出されることはありません。しかし主は私たちが置かれている社会の罪をそのままでいいというふうには願っておられません。私たちがその社会の罪をそのまま受け入れることを望まれません。私たちの教会は痛みを持つ人の側に立つ教会、それを年間の標語として1月から半年間歩んでまいりました。主はエジプトから救い出されたイスラエルの民に、寄留者、孤児、寡婦といった弱い立場にある人たち、ある意味では痛みを負った人たちを特に保護するように命じられました。日本においても同じように痛みを持ち、弱い立場に置かれている人たちがいます。そのような人の側に立って、その人たちに寄り添い、必要であれば助けの手を差し伸べ、また私たちの群れに加わってくださるのであれば喜んで受け入れる、イエス・キリストの、イエス・キリストによって罪を拭われた者にはそのようなあり方が期待されていると言えます。まずは主を呼ぶことから始めてまいりましょう。そのことを途切れさせないようにしましょう。主を呼ぶことが私たちの間でおろそかになりますと、すべての捧げ物、すべて主のために行おうとするもの、それが重荷と感じられるようになります。主を呼び、主との関係を保ちながら、主を礼拝し、主に捧げ、主の求められることを社会やまた私たちの毎日の生活の中でも実行していきましょう。主の名を呼んで主との関係を深めることで、それらが本当は苦しみでも重荷でもなかった、そのことに気づかされるはずです。 いたします。